こんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。今日は第282回でございます。千田さん、今日もありがとうございます。こんばんは。この配信はですね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn、LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。配信が終わった後はそれぞれ、のところで動画のアーカイブが残ります。あとは音声のみ、ポッドキャスト配信をしております。Google Podcast、Spotify、Apple Podcast、Amazon Podcast などなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。よろしくお願いします。いやー、1週間早いですね。もう今日が5月の19日。ほんと雑談配信早いんですよね。ほんと昨日したんじゃないかって思うぐらい。ああ、もう木曜日だってなるんですよね。早いですね。で、5月19日でもう5月も終盤、もう6月になろうというところですけど。で、これで6月が、に入るともうね、2022年も半分。早いですよね。なんか何もしてないような気がしちゃいますね。まあまあ、早いですね。はい、というわけで、まあ、今日の話題なんですが、まず一つ目はですね、法律の話でございます。特商法、特定商取引法の、お話で、2022年の6月1日からもうこれすぐですね、僕もウェブマスター手帳でこれは早く記事にしなければと思い続けてはいるんですが、もうすでに5月19日に、なろうとしております。まずいですね。最終確認画面の表示で、その表示がまあ義務化ということなんですが、でその表示するにあたってもいろいろと、こういうこと書きましょうねっていうことが決まってますねと。でそれが6月1日から施行になるということでございます。2つ目がですね、ツイッターのまあサークル機能についてお話をしようかなと思っております。まず一つ目がですね、まあこれはもうそのなんていうんですかね、だいぶ前からまあ知ってる方はいらっしゃったかとは思うんですが、であとはまあその EC とかネットショップとか、まあもちろんそれ以外の、ところもそうなんですけど、通信販売をしているところですね。で、なんですが、まあ普通におそらく、ネットショップとかでやってる方であれば、まあまあだいたい商品を買うで買う前、購入をする、確定する前にこの内容で大丈夫ですかっていう、そのもろもろ最終確認の画面は出してると思うんですけど、あ、そうだ、その URL をちょっとガイドライン、まあ読みづらいんですけど、ガイドラインの PDF の URL をちょっと今貼りますね、コメント欄。まあそういう表示、最終確認画面を表示しましょうっていうことなんですね。でまあ何回、まあ僕もその詳しいその法律のが どうしてできたかみたいなのそんなに詳しいわけじゃないですけど、まあ、要するにそのサブスクですよね。なんかこうまあなんかその化粧品とかなんかそういうのを1回買ったのが実は、サブスクで毎月になってましたみたいなのとか、その契約の解除とか解約をするうんぬんとか、まあ、そういうのがでトラブルがどうやら多いらしく、それに対する改正、法律改正ですね。で特定商取引法の改正があって、 その最終確認画面をちゃんと表示させましょうと。でその最終確認画面に、表示させるものっていうのがまあいくつかこういうものを、出しましょうねみたいなことなんですよね。でまあこの今 URL というか PDF を貼ったのも下の方に行くと確か商品のチラシとかっていうのでこういう風にしましょうねみたいなあの書いてあるんですが、ですね、まあまあまあそれを見るとまあ例えば販売価格、まあこれなんか普通にネットショップやってたら出してると思うんですけど、表示させてると思うんですけど、販売価格とか、分量、まあ、要するにその商品注文数ですよね、とかあとは、支払い方法、支払い時期云々、あとは解除についてとか引き渡し時期とか、ね、あの商品を注文してから何日以内に商品を発送しますよとか、そういう商品の引き渡しの時期について書くとか、まあ、だからこれは見れば普通のいわゆる一般的なネットショップ EC サイトであればここら辺はその出してるとは思うんです。だから何か特別そのこの今回 の, その6月1日ので義務化されたことによって何か大きく変更しなければいけないみたいなことはまあなそんなにないんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあ、特にその定期購入ですよね、サブスクみたいな定期購入の場合はちょっと注意が必要なのかなというところですよね。あのちゃんとこうはしょらないでちゃんと全部伝えましょうねというか確認だから購入者がちゃんと何を今から自分が購入するのかっていうのを理解できるようにしましょうねってことだと思うんですけど、であとだからあれですね、何ページだ14ページとかを見ると、違反に該当する恐れのある表示っていうのでちゃんと例もあるので有償の契約申し込みであることが分かりにくいとかね、まあでもこれは、ちゃんと書きましょうってことなんですよね。ちゃんと表示させましょうかみたいなことでございますね。まあ、だから一応のそのもし EC とかネットショップをやられてる方であればここら辺は確認は大丈夫かなっていう漏れがないかなっていうのは、確認しておいた方がいいよろしいのかなとは思いますね。まあ価格でしょう。で分量、まあ、いくつ注文する数、また支払いいついつまでに、どういう支払い方法、まあ、銀行振込なのか、ね、コンビニ払いなのかとかっていう話とか、あとはいつまでに発送しますよとか、いつ発送しますよとかですね。あとは、まだサブスクとかそういうのの解約云々とか、あと返品とかですよね、そういうのの話とか、まあ普通ってなんだっていうとこですけど、一般的に多くの EC サイトネットショップでは、まあ、何か新たに表示させる項目が出るってことはないんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、話変わりますけど、やっぱこういう行政のガイドラインみたいなこういう文章っていうのは本当に読む気がなくなりますよね。こう細かいの読んでいかなきゃいけないってなると、まあ、まだこうやってね実際にこうチラシとかで、ね、違反しないと考えられる表示とか違反に該当する可能性がある表示みたいなこうね 具体例を出してくれてれば、ああこういうことかって分かるんですけど、こういうのがなかったりするとね、もうひたすら文字で読んで、しかも堅苦しい文字で書かれてるし、ね、改行もなければ、いわゆるあれですよね、日本語のその作文的な書き方っていうかね、最初に一文字下げてとかね、まあ読みづらいし分かりづらいしっていうんですけど、まあね、まあこういう、これ本当になんかこう、なんていうんですかね、まあある意味これがシンプルに伝えるっていうことってもあるのかなという気もしますけど、あ、TB2050 さんお疲れ様です、ありがとうございます。今日もあ、せなさそうですね、テレビでやってる健康食品はトラブル多そうですね、ありそうですよね、うーんね、あとまああれですよね、その買う人もやっぱりあんまりちゃんと読まない人も いますしね、その書いてあるんだけど、その例えば、商品ページとかね、こういう風にちゃんとこうその商品について書いてあるんだけど、そういうところを、まあ、読まなかったりこうちゃんと読まなくて、なんか適当にこうねパパパって読んじゃって、注文して、届いてから、そんなの聞いてない、いやいやショップページには書いてありますよとかね、まあよくある話ですけど、よくある話ってか、まあそういうトラブルではよくある話ですけどね。千田さん、あ、そうですね、痩せなかったとかね、そういうのもあるでしょうね。なんかね、あのアマゾンとかのでもそうですよね、やっぱその健康食品とか難しいですよね、そのなんていうんですかね、こう体のものって、なんかあ合う合わないがありますしね、全員に必ず合うかっていうとそうでもないし、効果が出る人出やすい人いるし、うん、ねえっていうのは、まあだそういうのもこう理解してやんないといけないのかなっていう気はしますけど、まああとはなんか、まあ、こう詐欺とかと一緒で絶対こうですとかね、っていうのは、まあ、信用しないっていうのが大事なんじゃないかなって思うんですけど、まあでも難しいですよね。話なんかちょっとそれちゃいますけど、僕も、つい先日からですね、お灸を始めたんですよ。ちょっと今手元届く範囲に置いてないんですけど、ほんとここ春お灸、まあ僕はいろいろこう特に腰を痛めたりとか、あとまあ常にこう肩がこ、まあ、ストレートネックとかですね、肩こりとか、あとまあ頭痛持ちだったりするんで、あのこれ今も多分こういうね、あの磁気のこれをつけてたりするんですけど、まあそのお灸をちょっと試してみようかなっていうんで、まあ初心者用みたいな、ちょっとその熱もそんなに熱くないっていうお灸をとりあえず 10個ぐらいだか20個ぐらい入ってるやつ買って、いや貼ってみたんですけど、まあそのやっぱりレビューではもうすごく効果が出て自分にはちょうどいいですとかっていう人もいたんですけど、僕にはねそんなになんか暑さ、まあ確かにあったかい、ほんじわーっとあったかいなっていう感じはするんですけど、なんかもうちょっとその本格的なやつに使ってもいいのかなっていう風に思って、まあ、効果もまああったかいなっていう感じはするんですよね、じわーっとね。それもいいのかも、それでいいのかもしれないんですけど、なんかもうちょっと熱いやつっていうか本格的なやつにしてもいいのかなって思って、でもまあだからそういうのも結局人によっては、まあ、そこでなんかこう怒りスイッチが入っちゃって、いや全然なんか効果あるって言ったのには全然ないみたいないう風になんかなっちゃう人もいらっしゃるでしょうしね。 僕もこう雑談でよく話し、ま、よく話すというか、まあ、こういう話になると言ってる気がしますけど、本とかね、あの、まあ、僕もそのオンライン講座を自分で出してるっていうのもありますけど、あの Amazon のレビューとかでも本とかでビジネス系などあるじゃないですか、こう初級とか入門とかって書いてあって、でそれへのレビューでなんかちょっと低評価でちょっといか怒ってる感じで、まあ、当たり前なことしか書いてありませんでした。いやそりゃそうじゃありません、だって初級ですよ、入門ですよみたいなね。あの算数入門編で 1+1 から書くじゃないですか、だって入門なんだからみたいなね。そこにいきなりなんかとんでもないなんか化学数式とか出さないでしょ。だって算数入門だったら算数の一番最初からやるんですから、初めだから。そしたら当然ね、四則演算じゃないですか、 1+1、1-1、1×1、1÷1 ってとこから始まるのがそれ入門ですよね。なのに そのなんか入門って言ってるのをなんか勘違いされちゃってるのか、そういうところ読み違えちゃってるのか分かんないですけどね。え Amazon のレビューとかでも見ると、まあ僕もよく分かるんですけどね、大変だな。まあでも、うん、まあ、伝え方なのかなっていう気もしますし、やっぱりなんていうんですかね、こちらが言論武装しとけば、うん、減るなっていうのはなんか自分のそのオンライン講座とかでは思いますね。ちゃんともう事前にこういう人は対象外ですよとか、この中ではこういうことを求めている人にはこの、 あの内容は合いませんよと、でちゃんと言っとけば、まあ、それでもいいってなら別にね、その受講していただいても構いませんけどっていう風に、もう対象外の人とかこういうのを求めている人はこの講座は合いませんと、お役には立ちませんっていうのを言っとくっていうね。まあ、それでもね、どうですかね、100人に1人とか、あでなんかよくわからないことをね、おっしゃってくる方もいらっしゃいますけどね、よくわからないこうレビューをしてなんか勝手に怒ってる人とかね。そうですね、千田さん本当にノークレームノーリターンですね。もうそうですね、まあ本当にあのこちらとしてね、そのなんていうんですか、建設的なクレームというか、まあ、本来クレームってそういうもんだと思うんですけど、ただのその非難をするっていうね、否定をする、なんか文句だけ言うレビューって僕はあんまレビューとして、うん、価値がないと思ってて、建設的なより良くなるためのものがこうは、もしねそのマイナスなレビューをするんであれば、プラスはもうただ単に褒めちぎってあげればいいと思うんですけど、こうは良かったよっていうのを伝えてあげればいいと思うけど、なんか不満があってここがっていうのがあれば、それはなんかここがこうだったから不満があるみたいなのをね、ちゃんと伝えた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあでもクレームってのは、まあ本当千田さんのおっしゃる通りで、ノークレームってのはまあ無理ですね。はい、まあ次の話題に入りましょう。ツイッターのサークル機能ということで、まあ なんかまだ全部のアカウントで使えないみたいですけど、まあ、テストなのかな、まだテスト段階なのかな、サークルっていう機能。これもなんか前々からね、ツイッターブルーの時だったかな、なんか有料化するみたいな、もうどれくらい経つんですかね、もう1年くらい経つのかな、有料ツイッターの有料化の話が出てから、まあ、そんな中にあった気がするんですけど、サークル、要するにそのツイッターのその特定の、フォロワーというか、そのサークルに入っている人だけが見れるツイートみたいなことですね。だそのツイートをするときに、その一般のその 誰でも見れる形の いわゆる今の形ですねでのツイートと、そうじゃなくてそのサークルに入っている人だけが、見れるツイートっていうことなんですね。でそのサークル、何人だったかな、150人ぐらいだったかな、あそのサークルに 入れるというか登録できるの。多分人数としたらそんなに多くないなっていう感じはしますね。150人だと登録できるアカウント数としてはちょっと少ないのかななんていうふうには思いますけど、だから本当に限定的なあれでしょうね、本当に友達とか、だからまあそのアカウントは非公開にはしてない、公開状態だけど非公開ツイートができるみたいな感じでしょうね、まあとはいえ非公開ではないと思いますけど、それのテストが始まってるようですね。まあだそれはそれで、まあ、面白いのかなとは思いますよね。なんか最近だとコミュニティっていうね、のが出てますけど、まあ、僕もなんかデジタルマーケティングのっていうので、まあ、コミュニティ作ったんですけど、あんまりこう自分発信で何か投稿するものないなっていうことが多いですね。まあ、特に入っていただいている方々が皆さんもなんか僕なんかよりも経験ある方だったりとか、その専門なんか分野の方だ皆さんなので、なんか僕が言うことはまあどうなんだろうかみたいな、みんな知ってるよなっていう気もしてですね、まああんまりこう活用というか活性化してない、させることができてないんですけど、まあ、このサークル機能はまあもっとあれでしょうね、身内で楽しむ感じなのになるんでしょうねきっとね。その150人っていう数からしてこれがね、例えば1000人とか2000人とかってことになると、もうちょっとなんか違う形というかメールマガ的な感じもあるかもしれないですけど、まあ、ツイッターにはねそれこそニュースレターっていうのがありますから、まああれもどうなのかなっていう気はしますよね。なんかそのうちなくなりそうみたいな気がちょっと浮かしてるんですよね、あのニュースレターの機能は。確かに便利なんだけど、これサークルとかの方が、あって、この人数が150人じゃなくなったら、多分ニュースレターのも存在意義みたいなのはなくなりだろうなっていう。で、まあ、今ねそのニュースレターの方もだいぶツイッターと親和性が高まって、ツイッターからわざわざこうメールアドレスの登録とか入力をしなくても簡単に購読できるようになってますけど、やっぱりツイッターからやっぱりそのメールをっていうプラットフォームが移っちゃうのが、僕はなんかちょっとやっぱちょっと違うんじゃないかなって。ツイッターはもうツイッターの例えばアプリの中というかツイッター内で完結できた方が、僕はいい気がするんですよね。わざわざそのツイッターで集めてメールを送るっていうのが、そのツイッターの手軽さから急にこうちょっと違っちゃうっていうか、だったらもう普通にかっちりメールマガジンとかニュースレターに登録みたいな方がいいんではないか。見せ方というか打ち出し方としてもなんかでうまくできるし、ちょっと中途半端な感じがまだするんですよね。仙台さんコメントで、150人ってのがポイントなんだろうけど多すぎる感じもします。 そうですね、多分だからその身内とかであれば150人ちょっと多いかなという気はしますよね。なんか僕だったらもうそんなに僕も友達は多くないので、まあせいぜいどうですかね、まあ友達で、その友達とか、まあリアルに知ってる人でその近況報告とかそういうんだって、まあ友達プラス知人とか知り合いとかそうくらいであれば、まあ多くてもまあ30人50人ぐらいでいいのかなっていう気はしますけど、まあそれが難しいところでしょうね。その有効、まあ Facebook も同じで、 Facebook でねこう知り合い本当のなんか友達、実際にこう遊びに行くような友達と、その何て言うんですか、知ってる人っていうか、でも別に友達じゃないけど、友達じゃないけど赤の他人じゃないけど、で知ってはいるけど完全にこうなんか距離が遠いわけじゃないみたいな距離感の知り合いの人っているじゃないですか、親しい知り合いみたいなね。でも遊びに行くわけじゃない、だからそこら辺も含めると150人ぐらいなのかな。だからまあやってる僕なんかもたまにFacebook でやりますけど、 Facebook のその友達も分類してて、海外の友達と日本人で、まあ普段はその一般公開の日本人というか、まあ特に気にせず一般公開って言ってますけど、まあ海外の友達向けに何かこうメッセージがあるというか投稿したいときは、もう完全にその海外の友達に限定して、だから書くときも英語にして投稿したりしてますけど、まあ多分そういう感じをツイッターはやりたいのかなっていう気もしますね。だからビジネス利用とかそういう感じではないんでしょうね。センタさん、ツイッターはシンプルさに突っ走るしかないですと。他のサービスが気になるでしょうね。僕もそう思います。ツイッターはなんか、もうシンプルなのがいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんかね、あんまりこう、結局のところそこだと思うんですよね。その手軽さ気軽さな感じというか、あんまりこうあれやこれやりすぎちゃうとね、まあなんかあれなんでしょうけどね、あのツイッターの何でしたっけ、ストーリー、あれストーリーズだったっけ、もう名前すら忘れちゃいましたけど、ね、あれみたいにもうやめますって言ってパサッと機能をねなくすってこともあるんでしょうけど、いろいろやってみてなんか反応がいいものみたいな、みんながどういう使われ方するのかみたいなねことなんでしょうけど、あんまりあれやこれやねあってもなっていう。でなんかツイッター、まあわかんないですね、日本人ユーザーはね、こう友達用のアカウントとか作ってる人もいるでしょうしね、で非公開にしてみたいなね、こともあるでしょうし、センダさん、遠藤さん、ツイッターってユーザー減ってるんですか？減ってはいないんじゃないですかね。確か減ってなかったと思いますよ。でもまああれなんでしょうね、常にこう危機感っていうか、なんかも変化して、まあじっとおとなしく同じことをずっと続けるってことはあんまり、まあ海外のサービスでやらないっていうよりできないですよね。じっとおとなしくはしてられないっていうかね、なんかどんどんどんどんこう変わっていくのが当たり前みたいなところがね、なんかあるかなって僕は思うんで、まあ飽きられちゃうっていうのもあるとは思うんですけどね。 あ、だからいろいろこうやってみてやってみてってことだと思うんですけど、ね、分かんないですよ。だからツイッターの今日話題にしませんでしたけど、あのイーロンマスク氏、ね、イーロンマスクさんが買うとかって時に、そのなんだっけな、ツイッターのアクティブユーザーの、20% だったかな、 20% が、まあ、スパムだったり偽アカウントみたいな調査結果とかで、なんかイーロン・マスク氏もその、なんですか、偽アカウントが 5% 超えてるのかな、全世界の。なんかそれがなんか 5% 以下にならないとちょっとみたいなことを渋ってるみたいな話がなんかありましたけど、まあ、偽アカウントって言われてもね、そもそも実名じゃないから、何をもって偽アカウントって言ってるのかもよく、まあ、ちょっと分かんないんですけど、本アカウント以外のいろんなアカウント、まあ、僕も持ってますけど、それが、まあ、本アカウント以外を偽アカウントって言われちゃうとね、実名じゃないし、だから僕はもうこの間、あれこれも雑談で話してましたけど、今年かな、今年に入ってからもうゴルフとかキャンプとか、あとはもう僕の個人的ななんか主義主張みたいな、例えばコロナについてどう思うとかなんとかっていうのは別のアカウントでしてツイートするようにしたりとか、でもそれは別に偽物じゃないんですよ、僕は。僕な実際にその僕の友達とかでもフォローしてる人、してくれてる人いますしね。え、そうですね、千田さんの偽アカウントを含めてツイッターですよね。そうですね、スパムはねいらないと思うんですけどね、そういう偽アカウントとかそういうのを含めてなんか楽しめるような、感じになんか戻ってくれるとね、面白いですよね。なんかもうちょっとこう寛容性が今本当になんか、まあツイッターに限らずですけど、こう寛容性がどんどんどんどんこう下がっちゃってるというか、なーって僕は思うんですよね。なんかそのそれがもうちょっとね、こう寛容性が広がってくれるとなーってい う、 こう何でもかんでもこう今窮屈になってってるじゃないですか。それあんまりいいことないんじゃないかなって僕は思うんですけどね。はい、まあというわけで30分も過ぎましたので今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。次回まだ5月ですよね。5月ですね。来週も予定通り配信をする予定でございます。今日が第282回ウェブマスターにまったり30分以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。